ピックアップ定例会臨時会の概要。第5回定例会を9月5日から22日までの18日間開催し、一般会計の補正予算、条例の一部改正などの市長提出議案32件を審議しました。このうち市長提出議案1件、令和4年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定については、慎重審議のため閉会中の継続審査となりました。第6回臨時会を10月24日、25日の2日間開催し、一般会計補正予算の市長提出議案1件を審議しました。公益財団法人周南市文化振興財団の決算について、9月定例会、書類提出。本書類提出は、公益財団法人周南市文化振興財団の令和4事業年度の決算に関する書類を提出するものです。市の説明、抜粋。周南市文化振興財団は、文化会館、美術博物館、郷土美術資料館の指定管理者として管理運営を行うとともに、文化芸術の振興を図るための自主事業を実施している。文化会館では、質の高い舞台芸術を提供するホール事業と、市民文化の育成を目的とした企画事業を開催しており、年間利用者数は約14万1000人であった。美術博物館では、美術、写真、歴史の各部門を持つ専門施設として、展覧会事業及び企画事業を実施しており、年間入館者は約4万1000人であった。郷土美術資料館では、画家、尾崎正明氏の常設展と企画展を開催し、年間入館者は約4200人であった。決算報告として、総務管理費全体の収支は、当期収支差額マイナス5329万6862円、次期繰越収支差額マイナス2318万3420円、文化会館事業費、美術博物館管理運営事業費及び郷土美術資料館管理運営事業費の各事業費会計は、事業を実施するための不足収入に総務管理費から繰り出して収支均衡を図っており、各施設事業費における事業活動収支差額はゼロである。令和5年5月に財団における不祥事発覚後に把握可能な範囲で現金預金などの現状資産を精査確認した結果、過去の累積された収支差額が判明した。これに伴う可年度収支差額1億4194万9567円が今回の不祥事の額である。この可年度収支差額の内訳は、計算書類に関する中期に記載している通り、現金預金5066万335円、基本財産2000万円、事業調整基金の全額5500万円、退職手当積立金1628万9232円となっている。この影響によるキャッシュフローの悪化や、基本財産及び退職手当積立金の既存額に対応するため、基本財産の7000万円を取り崩し、令和4事業年度分には2000万円、令和5事業年度分に5000万円を充てる。これらの結果、令和5事業年度の次期繰越収支差額は522万348円となる。この度の財団における不祥事について、財団は早期の全容解明に向けた調査協力を行うとともに、再発防止策の策定などに取り組む。本市としても、文化振興に伴う市民サービスを停滞・低下することのないよう、 財団に対して再発防止に向けた指導などをしっかりと行ってまいる。本会議での質疑。質問。この決算書の作成に不祥事に関与した職員は関わっていないということでよいか。答え。該当する職員は携わっていない。質問。可燃度収支差額はこれで完結するのか。答え。預貯金などを見られる範囲が10年間であり、この10年間を遡った現時点での収支差額としてこの金額を出している。それ以前のものについては、捜査の過程で金額が変わる可能性はある。質問。今回の財団の監査報告書は、基本財産を取り崩したことに触れられていない。令和5事業年度の際には、記載されるという説明があったが、市がそれで了承したのはなぜか。答え、財団が内部監査をしたことや、今回の報告自体は適正に行われていることから問題ないと判断した。質問、この約1億4000万円は誰が弁償するのか。公益法人の認定が取り消されることを心配するがどうか。答え、文化振興財団としては、ホール事業の売上で補填をしたいとのことであった。認定については、県の回答を待っている状況である。質問、各年度の販売、支出額は掌握しているか、文化振興財団にそうした資料はあるか。答え、捜査に支障があるためお示しできない。ご理解いただきたい。質問、定期預金証書などの確認、突合は、監査の時にはしていなかったのか。答え、捜査に支障があるため、お答えは控えさせていただきたい。特別委員会を設置、9月定例会で、公益財団法人、周南市文化振興財団における不祥事に関する調査特別委員会の設置、が図られ、全会一致で可決されました。今後、この特別委員会で、文化振興財団で、この度発生した不祥事に関する調査を行ってまいります。工事請負契約の締結、新南洋総合支所庁舎建築主体工事、9月定例会、全会一致で可決。本議案は、新南洋総合支所庁舎の建築主体工事を行うもので、条件付き一般競争入札の結果、契約金額4億3109万円で、陽林建設、三和建設特定建設工事共同企業体と契約しようとするものです。企画総務委員会での審査。質問。防災倉庫が庁舎から少し離れているが不便ではないか。答え、防災倉庫の裏に公用車置き場を想定しているので、公用車からの距離が近く、動線も良い。また、防災倉庫は2棟あり、1棟には食料や飲料水を、もう1棟には資機材などを入れ、2棟の間を屋根でつないで公用車が入れるようにもするので、積み下ろしがしやすいようになっている。質問。庁舎2階の和室は職員の休憩スペースとのことだが、市民も利用できるのか。和室の利用対象者や使用目的をはっきりさせておいた方が良いのではないか。答え。新しい庁舎は、1階は窓口などの共用スペースとなっているので、市民も利用できるが、2階は書庫や職員の休憩スペースとなっているので、市民の利用は想定していない。委員会審査結果。全会一致で可決。工事請負契約の締結。中央図書館空調設備改修工事。9月定例会。全会一致で可決。本議案は、中央図書館の空調設備改修工事を条件付き一般競争入札の結果、契約金額2億2000万円で 清和工機、土井礼器工業特定建設工事共同企業体と契約しようとするものです。教育福祉委員会での審査。質問、工期が令和7年3月までとなっている理由は？答え、設備機器の納入が遅延しており、納入までに1年以上かかる。加えて、夏に空調を止めると影響が大きいため、着工時期は令和6年10月を予定しており、このような工期になっている。質問、利用者に迷惑がかからないような方法で工事を行うべきと思うが、具体的な方法はあるか？答え、今回工事が行われる場所のほとんどは、一般の方が利用する場所ではないため、影響はあまりないと考えている。一部一般の方が利用する場所で行う工事もあるが、それについては休館日に工事を行うこととしている。工事を行う過程で、ある程度の音は発生すると思われる。業者と協議しながら、なるべく利用者に迷惑がかからないように進めていきたい。質問、市民館跡地の利活用が検討されているが、2億2000万円をかけて空調工事を行うと、中央図書館はその検討から外れてしまう。なぜこの時期に空調設備の改修工事を行うのか。また、もう少し早く計画的な予防保全を行った方が良かったのではないか。答え、中央図書館の空調設備は、これまでも修繕を行ってきたが、機器自体が古く、これ以上の修繕は難しいと判断したため、今回の工事を行うことにした。中央図書館は、市の図書館の統括的な施設として機能しており、その位置づけは今後も変わらないと考えている。市民館跡地の利活用の検討の中で、中央図書館の今後について検討されることも想定している。その際は、今後どういった形で進めていくのか考えていきたい。機器の改修については、これまでもその時々で検討をしながら進めてきたが、今後は予防保全の考えも持ちながら進めていきたい。質問、地下に機械室があり、大雨の際には水が溜まりやすい場所だと思う。浸水対策は考えているか？答え、これまでに浸水の報告はなく、排水のポンプを設置しているため、ある程度は浸水を防げると考えているが、点検には万全を期していきたい。今回の工事に防水対策は含まれていないが、今後協議していきたい。委員会での討論。賛成討論。この改修は緊急を要するということなので賛成するが、今後、市民館跡地に国の機関を集約し、また、小ホールを作ることを考えたときに、本市の地の財産である中央図書館の移転についても考えるべきだと思う。いずれ建て替えるときに同じ場所であれば、仮図書館を作ることや、閉館せざるを得ないことなどを考えた場合、現存の図書館があるときに、新しい地に新しい図書館を作るのがベストだと考える。委員会審査結果。全会一致で可決。印鑑条例の一部改正。9月定例会。賛成多数で可決。本議案は、印鑑登録証明書のコンビニ交付について、スマートフォンに搭載された利用者証明用電子証明書を利用する方法を追加するため、必要な事項を定めようとするものです。環境建設委員会での審査。質疑はありませんでした。委員会での討論。反対討論。マイナンバーカードの取得は任意となっているのに、事実上の義務化が進んでいる。行政機関が持つ医療や介護、生活実態などの機微な個人情報が民間分野で流通することに不安がある。また、 マイナンバーカードの普及率を煽って地方交付税の算定に反映させるとも聞いている。役所に行かなくてもスマホで足りる。人がマンツーマンで対応してくれる対面窓口の削減が気になる。住民の命や暮らしを守るのが自治体本来の仕事だと思い反対する。委員会審査結果、賛成多数で可決。令和5年度一般会計補正予算第7号、9月定例会、全会一致で可決。補正予算で計上された経費について抜粋して掲載しています。市民館跡地利活用検討事業費、市民館跡地利活用構想策定支援業務委託料。市民館跡地の利活用の方向性に基づき、市民館跡地及び徳山保健センター敷地を含む土地の利活用にかかる基本構想、基本計画などを策定するにあたり、委託事業者の選定委員会及び有識者検討委員会を開催するための報奨金や委託料など、そして市民アンケートを実施するために必要な経費として、1152万7千円を計上し、債務負担行為572万円を設定しようとするものです。予算決算委員会での審査。質問、計画策定においてアンケートを行うとのことだが、住んでいる地域ごとに結果がわかるものとなるのか。答え、まちづくり総合計画におけるアンケート調査では、地域ごとに無作為抽出をして行っているので、今回のアンケートについても、それを参考にしながら事業者と検討したい。質問、有識者検討会議のメンバーはどういう構成になるのか、また、分等方式を前提に進めていくのか。答え、具体的には今から決めていくが、高等教育機関の先生、音楽や芸術の活動をされる団体の取りまとめ役、その他の文化振興に携わる方、地域コミュニティの方、産業界の代表者が主なメンバーになるとイメージしており、分等方式という前提で会議を進めていきたいと考えている。質問、有識者検討会議は市民館跡地の利用に関する部分でどこまでの検討をするのか。答え、まちづくりという視点も含めてと考えているが、主に専門性が高い文化小ホールについて検討していただく。委員会での討論。賛成討論。現在、まちづくり総合計画には掲載されていない文化小ホールを含む計画策定委託料が出ているが、これについては本来総合計画に掲載があってから計画策定に入るべきである。アンケートについてもそれぞれの地域がわかる形で行うことを望む。跡地利活用の計画策定をすることはやぶさかではないが、これが方針が確定した形ではなく、策定後も市民、議会などの意見に基づき、柔軟な変更を可能な形で行うことを要求して賛成する。文化小ホールの建設について、市長の公約だからと、建設ありきで事業を進めるのではなく、今後、市民アンケートも行うことであることから、建設計画の中止も視野に入れて取り組むよう、意見を申し添えて賛成する。児童クラブ事業費、児童クラブの運営に必要な入退会や保険料減免などの事務処理について、正確で迅速な処理と、省力化など業務改善を図ることを目的とし、住民記録などと連動した児童クラブ業務に関するシステムの導入に要する経費として、605万円を計上しようとするものです。予算決算委員会での審査。質問、 入隊会の手続きができるシステムの導入を行うとのことだが、業務改善にどのような効果があるのか、また業務改善はどんどん進めてほしいと思うが、なぜ当初予算で対応しなかったのか。答え、今回導入するシステムは、これまで職員が何度も確認作業を行っていた入隊会の手続きを住民記録などと連動することにより、確実かつ迅速に行うためのものである。年間3000件程度の入会申し込みがあり、その処理を行うため、予算を計上するタイミングを図ることが難しかったが、なるべく早く供用開始できるよう、今回の補正予算で対応することとした。児童クラブのニーズは増えていく傾向にあることから、保育の体制の充実に努めていきたい。委員会審査結果。全会一致で可決。令和4年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定。10月臨時会。賛成多数で認定。本議案は9月定例会に上呈され、閉会中に審査したものです。審査の結果、予算決算委員会としての意見を付し、賛成多数で認定しました。付した意見は次の通りです。予算決算委員会として付す意見、抜粋。一般会計、全体、正職員の人手不足、特に技術職の人手不足が深刻だと考えられる。人材育成を進め、適正な人員配置に取り組むべきである。また、特定の職員が業務方とならないよう、今後ともしっかりとした管理監督をすべきである。一般会計、未来へつなぐ空き家対策事業費。令和4年度から始まった事業であり、危険空き家解体事業補助9件、空き家リフォーム事業補助7件という実績であった。人口減少、少子高齢社会の進展により、空き家対策は今後ますます重要となる。この事業を利用された方の意見などを把握されるとともに、広報での啓発、固定資産税がかかっていない方などへの制度利用の周知をしていくべきである。また、地域や関連部署としっかり連携して、さらなる適正管理及び空き家の流通を実施すべきである。一般会計、職員メンタルヘルス事業費。求職者は令和2年度10人、令和3年度17人、令和4年度14人とのことであった。定期的な研修専門の臨床心理士の無料カウンセリング、早期復帰へのフォローなどに努め、引き続き働きやすい職場環境へと改善を図るべきである。一般会計、スマートシティ推進事業費、RPA による町内業務の自動化は、令和4年度にはモデルとして2課で取り組まれ、他課も含め合計18件の実績があり、その業務にかかる時間が大幅に削減されるなど効果が高かった。しかし、対象となり得る業務は未だ膨大にあるので、職員に対する RPA への意識の醸成と経験の積み重ねによって、本事業を積極的に前に進めるべきである。RPA、ロボティック、プロセス、オートメーション、パソコンで日常的に行っている作業の自動化など、機械学習を含む認知技術を活用して代行代替する取り組み。一般会計、高齢者バスタクシー運賃助成事業費。令和4年度の実績は申請率 32%、利用率 57% と共に低い。助成券の金額を増額するなど検討し、対象者にとってより使いやすい制度にすべきである。一般会計、ゴミ収集運搬事業費。 高齢者からのゴミ収集についての要望は増加しているとのことである。担当課としてできる限りの相談・対応を行うとともに、町内一体的な取り組みを早期に進めるべきである。一般会計、企業立地促進事業費、市内企業の事業規模拡大の支援は評価する。ただ適正な土地がないということであったが、雇用創出の観点からも行政として誘致につながる土地を確保するなど、郊外への企業団地の造成を含め誘致施策を積極的に行うべきである。また定人跡地の再活用についても積極的に取り組むべきである。一般会計、消防施設整備事業費。消防団機構は施設分類別計画での位置づけもあるが、地域づくりとの関連もある。地域づくり推進課と意見交換し、具体的な建て替え計画を進めるべきである。令和4年度モーターボート競争事業会計決算の認定、剰余金の処分。9月定例会、全会一致で可決。これらの議案は、令和4年度のモーターボート競争事業会計の決算を認定し、また剰余金の処分を行おうとするものです。令和4年度の純利益は65億3954万3730円。当年度未処分利益剰余金は66億1254万3730円でした。また、この未処分利益剰余金のうち、一般会計への繰り出しは38億円とし、19億5954万3730円は未処分のまま繰り越すものです。予算決算委員会での審査。質問。繰り越し利益剰余金が19億5954万3730円あるが、企業会計を導入して以降、初めてこれを計上した理由は。答え。ボートレース業界の全体の売上の頭打ち感もあること。また、モーニングレース場のうち3場同時開催日の増加を考えれば、今後、売上の減少、あるいは利益の減少も考慮していかなければならない。市長部局の財政担当と協議の上、令和3年度の繰り出し金と同額の38億円を繰り出すこととし、残りの約19億6000万円は処分せずに、利益剰余金として繰り越すこととした。委員会審査結果。決算については、全会一致で認定し、利益剰余金の処分については、全会一致で可決。写真説明。レース中、競艇水面を6艇の船が水しぶきを上げながらターンを回っている様子が掲載されています。写真説明終わり。